それでは本日の聖書の箇所、ヨハネの福音書18章19節から27節。ヨハネの福音書18章19節から27節。それではお読みいたします。大祭司はイエスに弟子たちのことや教えについて尋問した。イエスは 彼に答えられた。私は世に対して公然と話しました。いつでもユダヤ人が皆集まる街道や宮で教えました。何も隠れて話してはいません。なぜ私に尋ねるのですか。私が人々に何を話したかは、それを聞いた人たちに尋ねなさい。その人たちなら私が話したことを知っています。イエスがこう言われたとき、そばに立っていた下役の一人が、大祭司にそのような答え方をするのかと言って平手でイエスを打った。イエスは彼に答えられた。私の言ったことが悪いのなら悪いという証拠を示しなさい。正しいのならなぜ私を打つのですか。アンナスはイエスを縛ったまま大祭司カヤパのところに送った。さてシモン・ペテロは立ったまま温まっていた。すると人々は彼に、あなたもあの人の弟子ではないだろうねと言った。ペテロは否定して、弟子ではないと言った。大祭司のしもべの一人で、ペテロに耳を切り落とされた人の親類が言った。あなたがそのであの人と一緒にいるのを見たと思うが、ペテロは再び否定した。するとすぐに鶏が鳴いた。以上の箇所から、すぐに鶏が鳴いた、と題して、広川先生にメッセージをしていただきましょう。
皆様おはようございます。大変厳しい残暑が続いておりますけれども、いかがお過ごしでしょうか。主の守りをお祈りをいたします。それでは一言お祈りいたします。御在天の父なる神様、暑さは相変わらず厳しい中に置かれておりますけれども、兄弟姉妹たち一人一人の歩みを守り導いてくださったことを覚えて心から感謝いたします。今日また私たちは週の初めの日に共に集い、あなたを礼拝しております。どうぞ私たちの捧げるこの礼拝を通して、誠の主なる神様に栄光が表され、あなたの皆が褒めたたえられますように。また集っている私たち、先週の歩みの中で疲れやまた弱さ、憂い、痛み、さまざまなところを覚えながら歩んでまいりました。また等しく主の前に霊的に植え替えている状態でおります。この礼拝の交わりを通して、私たちの体、心、霊において健やかにしていただき、今日から始まる週も主にあって歩んでいくことができるように助けてください。御言葉からメッセージをいただきたいと願っています。一人一人に必要なメッセージを神様がお与えくださるようにお願いいたします。イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。前回、このヨハネの福音書18章の12節から18節を見てまいりました。そこではイエス様はユダヤ人の指導者たちに捕らえられて、大祭司の家に連れて行かれました。こっそりとですね、その後をついていったペテロですが、大祭司の家の入り口で彼の信仰を試されるという出来事がありました。今日の箇所はその続きで、18章の19節から27節です。 大祭司の家で、大変異例なことです。真夜中です。先の大祭司アンナスによるこの宗教裁判のこの尋問が行われていました。19節以降ですけれども、アンナスはですね、まずこのイエス様に弟子たちのことやイエス様自身が人々に教えた教えについて尋問をいたしました。弟子たちのことについては何も記されておりませんので、沈黙を保っておられたんだろうと思います。そして教えについてですけれども、イエス様はこのように答えていらっしゃいますね。20節、イエスは彼に答えられた。私は世に対して公然と話しました。いつでもユダヤ人が皆集まる街道や宮で教えました。何も隠れて話してはいません。なぜ私に尋ねるのですか。私が人々に何を話したかは、それを聞いた人たちに尋ねなさい。その人たちなら私が話したことを知っています、答えておられます。このイエス様の答えというのは、当時のユダヤの裁判の手順に沿った答えでありました。当時のですね、ユダヤのこの司法制度では、被告人を訴える人はその人の話を聞いた人を証言者として立てることになっていました。ですからアンナスがイエス様を告発する場合は、イエス様にあなた一体何を語ったのかということを聞くのは筋違いなんです。それはしてはいけないことなんです。裁判の中ではですね、そうではなく、イエス様の話を聞いた人を証言者として立てなければいけないんです。ところがですね、イエス様の答え方がですね、偉い大祭司さんに対してですね、大変失礼だと誤解をしたですね、下役の一人がイエス様を平手で打ちました。するとイエス様は彼に、私の言ったことが悪いというのなら証拠を示しなさい、正しいのならなぜ打つのかと、イエス様がこの時ですね、当時の裁判の手続きに従って発言しているということを述べられているわけです。まあ、イエス様自身にですね、教えを尋問したアンナスですけれども、まあ、イエス様が言われる通りにですね、証言者を立てなければいけないところを立てていないために、それ以上彼は追及できないんです。そこでイエス様を、まあ、娘婿のですね、現役のカヤパのところに送ったと書かれています。次に25節から27節には、ペテロの信仰が試される出来事がこのイエス様の裁判の記事と並行して記されています。こういう書き方をしているのはヨハネだけなんです。この著者のですね、ヨハネはあえてこういう書き方をしたと考えることができます。それはイエス様が裁判にかけられていると同時に、ペテロも主の前に裁判にかけられていたということなんです。あなたはイエスの弟子なのかと尋問されていたのです。ペテロはそんなものではございませんと三度も否定して嘘の証言をしてしまいました。しかしそのようなペテロに対してイエス様は復活をされた時、絶望と罪悪感に沈んでしまったペテロを立ち返らせ、あふれる神様の恵みの中に置かれていきました。 ヨハネがこの福音書を書いた目的が記されております。この福音書の一番最後のあたりに書かれてますね。それは私たちがイエス・キリストを信じて永遠の命を持つためであると書かれています。もう皆さんよくご存知だと思いますね。そしてもう一つ大切なことがあります。それは信じた私たち、その私たちがたとえ弱さのゆえに罪を犯しつまずいたとしても、再び信仰によって立ち上がりイエス様の弟子として歩むようになるということです。ペテロが三度主を知りません、イエスの弟子ではないと、イエス様との関係を否定する前に、イエス様はペテロに最後の晩餐の席でこのような言葉をかけておられます。ルカの福音書22章に記されています。シモン、シモン、見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。すなわち神様の許しのもとで、神様のこの承諾のもとで、サタンはペテロの信仰を試すことになったということです。ペテロはイエス様が捕らえられ裁判にかけられている間に、イエス様との関わりを否定して最初に信仰を捨ててしまった人に、残念ながら彼はなってしまったんです。最初の帰郷者なんです、ペテロ。しかしそのことを十分に分かっておられるイエス様は、あらかじめペテロに対して同じく最後の晩餐の席で、しかし私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈りました、ですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいと語られました。イエス様はペテロの弱さというのをよくご存知でした。ペテロが自分との関係を否定するということももちろん知っておられました。それでもイエス様はペテロを見捨てず、彼を励まし弟子として立ち上がらせ用いられていきました。ペテロが再び主に立ち返って働いた、その働きというのは大変この目を見張る大きな働きとなっていたというのは、この使徒の働きを見ればよくわかります。夜明け前に三度おんどりの声を聞いたペテロ、最後の晩餐の席でイエス様が語られた、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言いますと、その言葉を思い出して、ペテロは自分はなんて愚かなことをしてしまったんだろうかと思っていたことと思います。けれどもペテロを愛しておられるイエス様は、そのようなペテロを見捨てずに再び立ち上がらせてくださいました。信仰の試みに遭い、自分を守ろうとして、イエス様の弟子ではありません、全く関係がありませんと言ってイエス様から離れてしまい、後悔している兄弟姉妹を力づけていくように彼は変えられていきました。さて、私たちの信仰生活を顧みるときに、ペテロのようにイエス様のことは知りません、関係ありません とイエス様を否定したり、またイエス様が悲しむようなことは一切していませんと言い切ることができる人は誰もいないのではないでしょうか。ペテロと同じように弱さを持つ私たちですけれども、そのようなものにもイエス様は恵みと憐れみをかけてくださり、神様の働きをする器として用いてくださるのです。私の場合もですね、信仰の試みに遭い、自分の弱さから間違った行動を取ったことがありました。けれども私たちのためにいつも取りなしの祈りをしておられるイエス様は、私に罪を示し、悔い改めて主に立ち返るように導いてくださいました。そして今イエス様は許された罪人として私の歩みを導いてください。弱さを持つにもかかわらず、御言葉を人々に伝える働きを委ねてくださっています。私たちを愛してくださるイエス様は、あなたや私と共に歩んでおられ、私たちを主のもとに導いて永遠の命を与えてくださいます。そして私たちがサタンの試みに遭い、イエス様を悲しませることをしたとしても、もちろんそのようなことはないに越したことはありません。でも弱さのゆえにそのようなところに陥ってしまうことのある私たちです。しかしそういう私たちが主の前に悔い改めて主に立ち返るようにイエス様は祈ってくださっています。ペテロがそうであったように、あなたの信仰がなくならないように祈りましたとおっしゃったイエス様は、あなたは私のためにもそのように祈ってくださっています。そして私たちを再び立ち上がって前に進んでいくことができるように導いてくださっています。相変わらず外は暑い日々でありますけれども、今週の皆様の悩みが守られ、祝福され、一歩一歩導かれていくようにお祈りをいたします。お祈りいたします。御在天の父なる神様、尊いあなたの皆を褒めたたえます。私たちは常にイエス様に聞き従って歩むことのできない弱さを抱えています。そのためにイエス様を悲しませたりがっかりさせてしまう、そんな私たちです。しかしながら、そんな私たちをイエス様は見捨てないで、悔い改めへと導いてくださって、そして再び主の御用のために働く者として立たせてくださる、その大いなる恵み、また背後の祈りを心から感謝いたします。どうぞその主に聞き従って歩むことができるように私たちを導いてください。山を越えている方々を顧みて癒し、健やかにしてください。試練の中で苦闘していらっしゃる方々を慰め、励まし、また支えてくださるようにお願いをいたします。私たちの主イエス・キリストの尊い御名を通してお祈りをいたします。アーメン。